鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい、
そして私日向大輔、はい、ということで鳩組ホームルーム第37回目でございます。このポッドキャストではマジシャンでありインプロバイザーである私日向大輔と僧侶で看護師である玉置妙優さんがいろいろな話題について渡り歩きながらぴょんぴょんぴょんぴょんする様を聞いていただいて試作に受けたり刺激を受けていただくというそんなポッドキャストでございます。
なんすか、試作に吹けるのかなってちょっと思って、
ぴょんぴょんで試作に吹けれないかな。
いやいやいい、いい感じ、いい感じです。いやいや、
まあ試作に吹けてもいいし、うん、思わなくても何も思わなくてもいいんですけどね。そうそう、前回あの台本があるとか台本がないとか、うん、そういう話がちょろっと出たんですけど、うんうん、この間たまたままた図書館に行った時に、うん、仏像の楽しみ方みたいな本があって、仏像はこういう、
ね、
そう、うん、手の意味はこうでとかね、うん、ちょっとしたまあ子供にも分かるように書かれた写真付きの本があって、うん、でその中にお釈迦様の生涯も簡単に説明してあって、うんうん、改めて久しぶりに読んで、あ、そうだよなと。でこれ僕悟ったけど言っても分かってもらえないからいいよみたいなスタンスだったらしくて、
ね、最初はね、
弟子がいやそれをなんとか喋ってくださいよって言われて、うん、分かったよって喋ってたらしいけど、うん、多分お釈迦様も、うん、こう悩みとか聞きに来た人、
うん、
目の前の人を対面した時に生まれてきたものを、うん、まあ即興的に喋ってたような気がするんですよね。
う
ん
う
ん、
そうそう、本当そう。
うん、自分の中にはもちろんなんか根っこはあるんだけど、
もちろんもちろんあるんだけどね。
う
ん、
でもそこと出会ったことの中から選んで言葉を紡いでたんだと思うから、
う
ん、多分毎回言ってること変わったと思うし、で弟子はそれを聞いて、あ、なるほどね、あれ前回と違う、今回も違う、やべえって思ってたんじゃないかなと僕はすごく想像している。
うんうん、それをね、待機説法って言うんですよ。対は対面するの対、機は機械の機、
うんうんうん、
待機説法、説法は説に方だけど、うんうんうん、つまりこう、もちろんその悟ったという究極の何かはあのお釈迦様自身は持って分かったんだよね。分かったんだけど、それを人に説明するときに同じ言葉で説明したんでは届かない、
うん、
相手の人のその、持ってる環境とか、それからまあ理解力とか、それから使ってる言葉とか、そういうものを全部ひっくるめて、あのその人に今響くようにお話をしたわけよ、
うん、
だから確かにあの違うこと言ってる、うん、この間はこう言ったけど厳密に言うと 今度はこの間ダメって言ってたこと今日はいいって言ってるぞみたいなのがあったと思うよ、
うん
うん、でもそれが本当にこうなんていうのかな、その人が分からなければ意味がないからねっていう話し方だったんだと思うんだけど、
うんうんうん、
まあ、それができるってことはさ、あの本当のコアなものをちゃんと見つけたってことなのよ。
そうですね、表面的に例えばさっき妙優さんが言ったような、これはこの間この人には OK って言ったこと、この人ダメって言ってるのは決してコロコロ変わってるってことじゃなくて、
ないの、
うん、その人にカスタマイズして伝わるためにそう言ったっていうことですよね。
そうそう、うん、そうで行くところは同じなんだけど、うん、でその人がそこに行くためにあのいろいろな教えを言ってるのがお釈迦様だから、要するに私についてくれば悟れるよと言ってるわけじゃないわけよ、
うん、
あなたが歩ってかなければいけない、
うんうん、
でそのあなたが歩くための言葉をあげてる、今あげてるわけだから、その人が歩くための言葉になってるわけだよね、
うん
うん、まあそれはねすごいよね。ただね本当にね、全部が分かったらね人には喋らないっていうのはなん、そうだろうなって思う。
うん、
うん、私たちのさ、今の私たちのさ、その実生活に例えとして持ってくること自体が間違ってると思うけど、あえて言うとだよ、あえて言うとね、まあ いろいろ皆さんお忙しくさ、SNS だかなんだかにさアップしてるじゃない、
はい、
ね、でもそれってさ本当に幸せでさ、本当に自分がやりたいことをやってて満足してる人って出さないと思うよ、
うん
うん、だって人から認められる、承認される必要がないんだから、
うん、
自分の中でもちゃんと完結してるのも。だからでも そこらがさ出してさ、今日こんなとこ行きましたなんて言ってとかね、
うん、
こんなもん食べましたなんて言ってさ、こうなんか見せるのはさ、誰かにすごいねって、
うん、
あいいとこ行ってるねとかさ、美味しそうとかっていう風にさ言ってもらいたいわけじゃない、
うんうん、
それがないとコンプリートしないわけよ、
うん、
それは悟ってない、
なるほど、
いけてない、
うん、
だから本当に 悟った、自分でコンプリートしたっていう人は発信しないと思う。
ああ、なるほどね、うん、そういうことか、うん、もう自分の中で完全にこうシステムが出来上がっちゃってるか、経営がね、うん、外から何か取り込まなくてももう分かるんだ、
う
ん、
そう、
いやそうだよな、
一切必要ないと思う。なんかそういう意味でお釈迦様は、うん、ご自身が完璧コンプリートした時にこれは人に言うつもりはない、
うん、
言うつもりはなくなったと思う、うんうん、だって言わなくたってもう自分がもう宇宙的なシステムの中でもうコンプリートしたんだもん、
うんね、
でもそれを、まあ、周りが知りたいから教えて教えて教えてよって言って教えてもらった
急に妙憂さんのキャラが変わって絶対某 NHK では出さなそうなキャラにね。いやでも本当ね、そういうことですよね、うん、うん、これ言ったってわからないだろうっていうのは別に意地悪じゃなくて、
じゃなくて、うんうん、言ったってわからないだろうっていうようなそういうせせこましいところもさえも超えてるよ、
うん、
もう要はもう宇宙と本当に一体化してしまったみたいな感じになった時にさ、宇宙とはなとか言わないじゃない、
うん、
言わないんだと思う。
確かに確かに、
うん、だからうちらがね、あれこれやりましたとか、私ここ行ってきたんだよとかさ、まあ話したくなるよね、
うん、
で話してさ、相手にさすごいねとか言われるとちょっとピヨピヨピヨって気持ちになったりもするじゃないね、しょうがないよ、それは悟ってないんだから。でもそうなった時にね、おいちょっと待てよとね、なんでこんなにもう寝る時間も惜しんで SNS うんちゃらというのに発表してだ、
うん、
いいねの数を気にしなきゃいけないのか、
うん、
それは自分に何が、ね、足りてないのか、今自分はどこにいるのかっていうことをね、振り返るきっかけにしたらいいよ。それを振り返るところがないと、まあ道は遠いよと、
うん
うん、道は遠いんだぞということなんじゃないかなって思う。
なるほどね。
う
ん、なんかもっと僕の中でレベルがすごく低いというか、当たり前、日常的な話になっちゃうと、
うん、
僕何年か前に、うん、一切 SNS とかができない状況になった時があったんですよ、
うんうんうん、
で全くもってそういうことはない時期があって、うん、まあその頃妙憂さんと出会ったんですけど、うん、その時に思ったのは、
うん、
あ、意外と楽だな、当たり前ですけど意外とっていうか楽なんですよ、楽だし、
うん、
内省するんですよね、内側に、自分の内側に矢印が向くから、うん、自分って何が楽しいと思ってんのかなとか、
うん、
あ、今日味噌汁うまいなとか、
うん、
バドミントンって意外と楽しいなとか、
うん、
そういうしょうもないこといっぱい気づいていくんですよね、
うん、
だからやっぱりこう外からの情報にばっかり外にって向いてて、でその情報量にこう押し流されてるうちに、
うん、
何かこう感覚がバカになっていくようなところもあって、
う
ん、そうじゃなくて、
ね、
なんかそういうの全部デトックスした時に、
うん、
あ、なんか普通に椅子に座ってられるって幸せだなとか、そのレベルから感じるっていうのがあったんですよね、
うん、
だからとても貴重な、まあ、今はねもうそれもすっかりね日常に戻っちゃってますけど、うんうん、でもそんな中でもあの時の感覚っていうのは少しね、よりどころになってるなって思ったりします ね
自分の中を見る時間っていうのかな、
うん、
だからこう今情報量も多いし発信することも多いと思うんだよ。だからまあ海で言ったらさ、海面よ、
うん、
海面をさピョンピョンピョン、それこそネットサーフィンとか言うけど、
うん、
ピョンピョンピョンピョンって飛んでるようなもんよ、
うん、
一番今日冒頭ピョンピョン言って
たけど、ピョンピョン言
ってたけど、だからそこの底にあるさ、もう本当に日の光も届かないようなさ、水も動かないような深いところが誰にでもあるはずなんだ、
うん、
でもそこをもう見る暇がないよね、
うん、
表面的なさ、ピョンピョンピョンピョンピョンピョン、だから世界は広いよ、
うん、
いろんなことも知ってるし、いろんなことも見ると思うよ、でもそこは知らないのよ、
うん、
だからどっちがいい悪いじゃないから、深いところに留まってろってね、いうのもまたそれはそれかもしれないから、バランスがいいといいよね、
うん、
塩梅がいいとね、
うん、
ピョンピョンしても結構、でもその深いところに、膝を抱えてさ、座り込む時間、
うん
うん、一切をこうカットしてね、で自分自身の中をただひたすら見る、そういう時間がありつつ、
うん、
ピョンピョンすると塩梅いいんじゃない。
なんかその話聞いて、やっぱ自分なりにそういう膝を抱えてというか、
うん、
何か外からちょっと一種カットして断絶した状況に身を送って、
うん、
いろんなやり方があると思ってるんですけど、
うんうん、
それが海に潜るって人もいるかもしれないし、
うん、
山に登る人もいるかもしれないし、
うん、
例えば創作活動に没頭する人もいるかもしれないし、
う
ん
ね、
すごくそういうのはわかる気がしていて、
うん、
知人がですね、 最近なんだか結構僧侶の方と知り合う機会がなんか多くてですね。で、その日蓮宗の方だったりすると、めちゃくちゃ厳しい修行があるんですよね。うん、なんか水をかぶり続けて山の中で何、もう1ヶ月、2ヶ月、全く生き返りと連絡取れないみたいな。
うんうんうん、
で、それをやってる人とかは、やっぱそういう一種、強制的にそういう状態に身を置くっていうこともやってるんだと思うし、
うん
うん
うん、
あと、また全然話変わるんですけど、
うん、
ドラムレッスンをね、
ああ、やってるよね、最近。
今年頭から始めたんですよ。
うん、
もう月に1回、2回の話だから、うん、全然ゆっくりしか上達しないんだけど、
うん、
ちょっとあの時間ってそれに近いんですよ。
うん、
完全に内側に矢印が向く瞬間が結構あって、
うんうん、
自分ってちゃんと、叩けてるのかなって、うん、あの手も足も全部動かすから、
うん、
いちいちこう目で見てらないんですよ、こうやって自分どうしてるのかなって、うん、内側から自分の体をモニタリングしながら、しかもずっと繰り返しじゃないですか、うん、だんだんだんだんトランス状態になってくるんですね、
うんうん、なりそう、
もう正しい合ってるというよりは自分がちゃんと世界にフィットしてるかどうかみたいな、うん、そういう感じの感覚になっていって、
うん、
これお坊さんがずっと木魚が叩いてる時も、多分あの感覚に近いんじゃないかなと思ってて、
あるかもあるかも。
あれ頑張って叩こうとしたら多分疲れてすぐ終わっちゃうと思うんですけど、
うん、
あれ多分もう何かと一体化してるんですよ。
そうだね。
なんかそんな気がする。
あるよ。そう。あのね、なんかそういう時ってさ、なんていうの、まあ言葉で言うとトランスとか言っちゃうけど、なんかものすごく気分良くない？
いいですね。
そうでしょ、
うん、
あの不快じゃないよね、
うん、
でね、うちらもね修行中にね、まあお経を読むんだけど、うん、そのお経がねこう実にこうみんな何人ぐらい、うちあの時12人ぐらいいたのかな、うん、一緒に修行を受けて、その人たちの声がさあってさ、もう本当に一つにこうぐーっと高まっていくお経ができる時があるのよ。いつもそれができればいいけど、うん、まあ、あの、しがない修行僧だからそうはいかなかったんだけど、でもそうなった時ね、ものすごくいい感じに、あの、わーっと声があって、その全体の波動が高まったような時って、あの、足のしびれとか感じないの。
うん。
うん。もうなんかこう、それこそ気分いいのよ。
だからそういう個人の感覚の次元じゃないところにも上がってきてるんですね。
そんな気がする。
なんかどう言ったらいいんでしょうね、集合体意識ともちょっと違うような、うん、何かこうみんなが世界にアクセスしてるような感じというか、
う、ね、まあでもだからドラムとかだとそれが一人でもいけるわけで、
そう、
まあ、言うなればそこをさ、あのトップアスリートたちが言うゾーンなんじゃない？
そうですね、
うん、
それはすごくわかる気がする。ゾーンに一回入るともうなんか自分とか自分じゃないっていう問題じゃなくなってきて、
うん、うんうんうん、あのランナーズハイとかさ、なんか要所要所にそういう言葉あるじゃない、
うん、
つまり何かこうそういうあの普段だといけないエリアにさ、
うんうんうん、
入るみたいな、
うん、
その時のこう私たちの精神状態ね、
うんうんうん
うん、
集中力が高まったりいろんな条件はあると思うんですけど、
うん、
子供の頃に公文式、
うんうんうん、
をやってたんですよ、
うん、
小学生の時に、
うん、
で不思議な経験一回したなと思ったのが、
うん、
夏のもう本当に暑い中机に向かってこうガリガリやってるんですけど、うんうん、こう集中してるうちにですね、勝手に手が動いてる感覚になるんですよ。
あ、
考えてやってないというか、
うんうんうん、
カッカッカッカッカッカッカーって書いてって書いてって書いてって、うん、であれで、どっか 5% ぐらい自分の意識はあって、うん、あれ俺勝手に書いてるって思いながらもうバーって言って、で終わって、あ、終わったってってなって提出したら全部合ってた、
うん、
っていうことがあって、後にも先にもあの1回なんですけど、計算とかに関しては、
うんうん、
でもなんかあの時はなんかあったんだ、そういう、うん、まあ
そうだ ね、
物理的なコンディションもまあ程よく暑かったのもあるかもしれないですけど、うん、なんかねそういう不思議な経験を生かしたので、ちょっとその感覚わかるんですよね、そのゾーンに入った時というか。
そうなんだよね、うん、だからそのさ、多分どなた様にもあるかもね、
うん、
1回や2回は。だからそのゾーンに入るあの感覚をコンスタントに打ち出せるかどうかが次のステップよ。
うん、
だから今までで一回あったなーって言うんじゃなくて、そこへいつでも行けるってこと、
うんうん
うん。あの状態に。そうなったら締めたもんだよね。
だからその仏道の修行とかお経とかああいった形のものっていうのは、
うん、
ある種そこに近づこうとするためにできてるのかもしれないですよね。
そうそうそう、うん、だから決まった動作をするって大事なのよ、
うん、
その時のあの感覚を結局は脳がさ 覚えてるわけじゃない、うんうん、でそこへ持っていく道をちゃんと今度は脳に覚えさせなきゃいけないわけよ、うんうんうん、だからこうなってこうなってこうなったらあそこに行けるんだっていう感覚を自分に思い植え付けるわけ。
なるほど。
そうするとそこの道筋を作んないといけないじゃん、うん、でそれが例えばイチローさん、野球選手のイチローさんだったらそうそういう同じ動作ね、それから五郎丸さんだったっけ、
あ、はいはいはい、
だったらこういうふうにやってたじゃない、なんかひょいひょいって、はい、ああいう同じ動作をすることによっていつでもそこのゾーンと言われるようなところに自分を行かせることができるっていうルートなんだよ多分。だからそのはしごをかけないとさ、普段からずっとゾーンで生きていくわけにはもちろんいかないから、うん、だから私たちもそのはしごをね自分の中に作ればいいんだと思う、
うん、
ゾーンを一回でも経験したことのある人はあれが多分そうだっていうのを明確にちゃんと立てて、
うん、
でそこにはしごをかける。でそのはしごをかける方法はどうやら同じ動作だね。だから私たちが修行中に毎日毎日同じ今日を毎日毎日毎日同じことをするっていうのは多分そのはしご作りだと思う。
そういうことなんですね、うん、うん。なんかお経を読んでる時、妙憂さんってお経を読んだりすることは普段
ありますよ、
声に出して。でその時って、うん、いや自分のために読んでるっていうお坊さんもいらっしゃると思うんですけど、うん、お客さんと言ったらいいか、人のために仕事でやる方もいらっしゃるじゃないですか。でもあの時もね、ゾーンに入ってるのが、
うん、
実はあれ今日スーパー特売日だったなとかちょっと考えながらやれてるのか分かんないですけど、どうなんですかね。
どうなんだ、いや
人によるか、
他のお坊さんのことは全然分かんないのであれで、私しかも人様のためにお読みするってことはほとんどなくて、
うん、
自分のために口にする感じだから、
うんうんうん、
どうかな。私はお経が言うなればさっきの話ならはしごの一つかな。
うん、
お経を読んでいるうちにそういう状況、いわゆるゾーンのような状況になるっていう感じで、お経自体がゾーンではないかもしれない、
うんうんうん、
はしごの一つだと思う。
なるほどね、
うん、輪をチーンとやったり線香つけたり、すべてがはしごで、すべてがはしご、まあ、座る、ね、正座して座るとかもそうなんだけど、でそこから先に行くところがある感じ。
なるほど、うん、
だからうまいことそのはしごを渡り切っていくときもあれば、
うん、
もうはしご渡ってる最中にもう全然集中できなくて、
うん、
ひっちゃかめっちゃかになってゾーンに行けじまいっていうこともあるよ、もちろん。
あそうなんですね。
もちろんもちろん、
も
ちろん、うん、毎回毎回行けるわけではない。
なるほど、
うん、
そうなんですね。はしごをかけるって確かに面白いな、
うん、
あんまり普段意識したことなかったかな、
うん、
やってんのかもしれないですけどね、無意識に毎回同じことを、
うん、そうそう、うん、でもねそれを意識化するのよ、
うん、
それが一番大事だと思う。無意識にみんな言ってる、やっちゃってるけ
ど、癖じゃなくて、
そうそうそう、もうちゃんと意識化して、うん、あこれがゾーンに行くためのはしごだってちゃんと意識する。
なるほど。
でそれでまた一歩二歩進むわけじゃん、
うん、
で今度は意識したものを繰り返しやる、で確実性を上げていくわけよ。このはしごを使い始めたら必ずいけるっていう風になっていくっていう、
うんうん、
だまずははしご化する。
なるほど、うんうんうん、
のが意識するのが大事だと思うな。
なんか今回、
うん、
普段にないぐらい結構真面目な話ばっかりしてる気はしますけど
真面目
か分からない。いやいいんですよ、
私ゾーンに入ってない。
ゾーンに入ってましたね。いや分かんないけど、なんか毎回毎回こうではない。今日この回から初めて聞いた方はですね、うん、なんかすごく
なんか仏教講座とか思っちゃったかもしれない。
いや全くそんなこと、逆に珍しいですね、
うん、
こんなに思った以上にちょっと膨らんじゃった。
ごめんなさい、今日ね私たちがねゾーンに入っちゃった
から。ゾーンに入ってね何がおかしいんですかそんない
やいや
ゾーンね。
そう
でも少年ジャンプという、漫画雑誌がありまして、
今もあるの？
今もありますけど、僕が、若い学生の頃読んでた時にいろいろな仏様が登場する仏ゾーンっていう漫画タイトルの漫画があったのを今思い出しまして
そんなのも
あるの？どうでもいいんですけどね、なんかまさにゾーンに入って、ね、
今も売ってんの？
売ってます、売ってます。
少年ジャンプとかって。
売ってます、売ってます。
電話帳みたいなやつ。
分厚い、このぐらいのやつ。
へ、そうなんだ。
そうですよ。このご時世でも、まあもちろんデジタル版もね、今は、読んでる人いると思うんですけど、
ね、
このご時世でも紙のものが売れてる、
ね。あ、そう。いや、昔、 でもっとさ、もう20年30年前の話だよ。よくそういうのをさ、読んでる、電車の中で読んでる人とかさ、
読んでました読んでました、
いたじゃない、
はい、
いや今見ないもんね。
まあそうですね、
うん、だからもう紙のああいう漫画ってないのかなと思ってた。
ないことはないですね、うん、で紙は紙で良いって思う部分が結構僕もあって、うん、
で昔週刊とかだったじゃん。
週刊ですよ。いや今でも週刊誌ですよ。だから
あ、そうなの？
毎週売ってんですよコンビニ。何の話だ。なんか急に最後俗っぽく話がね、ま、なってきちゃいましたけど。あ、でも僕本の話についてはまたね、次回あたり、ちょっと話してみたいなと思うことがあるので。
じゃあ、本のこと次回ね。
はい。ぜひまたお会いしましょう。はい、鳩組ホームルームでは皆様からのお便りを募集しておりますので、番組のお便りフォームからぜひ、まあ、どんなことでも結構ですからね、番組の中身についての感想でもいいですし、こんなこと日々出会いましたよとかね、私のゾーンはこれだとか、いろいろな、私のはしごはこれにしますとか、まあそれ言われても、ああそうですかとしか言えないんですけども。
参考になるかもしれない。
参考になるかもしれない。あ、そういうはしごの。
あ、そうそうそう、いいね、そのはしご。
そのはしごいいねとかね。
いただき、みたいな。
そうそうそう。そういう形でね、私たちもそれについて語れればと思っておりますので、うん、ぜひお寄せいただければと思います。はい。では、また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.